パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
やたべ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
珍しく噛んだな。スラスラ言えてた
ね。
まあ、おかげさまで今日放送10月21日火曜日ですけれども、はい、この間の土日ね、18日19日で水戸映画祭の前半戦が終わりました、うん、はい、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。で、言ってますけど収録は相変わらずちょっと前なので、うん、レポートはまた次回の放送かな、
うん、いやもうちょっと先かもしれないな、
次回か
ぐらいになっちゃうかな、
まあ、
まあ、どうだろう、うん、そうですね、うん、
まあちょっとお待ちください。はい、矢田部寺門も登壇してトークをしたと思うんですけどもね。
はい、そうですね。
ですけどね、まだ映画祭今度の土曜日、日曜日、25日、うん、26日もありますので、まあこの紹介も今日多分少しは触れると思いますのでね、はい、この後ちょっと聞いていただいて、映画館じゃなくて ACM 劇場、うん、芸術館に足を運んでいただきたいなと思います。
はい。はい、では今日はですね、うん、今あったように、まあ、前半は、はい、今週末の水戸映画祭後半戦の紹介、はい、で曲挟んで、うん、後半ですが、先週前回の放送でもご紹介したんですが、うん、水戸映画映画上映会、はいはいはい、だいぶねもう1ヶ月も間いっちゃいましたけども、はいはいはい、その時に行いました公開収録、うんうんうん、9月15日分ですねの、はい、公開収録の模様をお送りしますので、うん、そちらも楽しみに、
はい
はい、では前半です、
はい、
で映画祭の話をする前に、うんうん、先日矢田部さんが、はい、その映画祭の紹介も含め、
うんうん、
いつだっけ10月の
14先週の火曜日ね、は
い、ちょっとパルルンジャックをかましてきた
っ ってほどでもないんですが、小沼光太くんの番組ね、このシネマクラブの前の3時間、うんうん、17時から20時までの3時間を、うん、
でしょ、でその後パルルンやったから4時間、
うん、いや、うん、まあね、でも全部喋ってたわけじゃないからさ半分ぐらいだと思うんで
いや、ね、半分だってなかなかじゃない、
変な話3時間も生放送なんてさ、はい、正直やったことない、
ね、
いやだからどうってこともないんだけどね、うん、まあ、実は、まあ、枠っていうかね、その一応係の人から頼まれ、パルルンじゃないところから頼まれて、
うん、
3時間って聞かなかったんだよ、最初2時間って聞いてたんだよ、
うん、
でそしたら、まあ、セリーヌから台本送られてきたら2時間40分ぐらい書いてあんのよ。え、でもこれ2時間40分で19時40分からって書いてあるから、これからから20時まで入ってるってことじゃねって、結局3時間じゃねって話になって、現場、まあ、生放送だから当日行ったら、まあ最初から最後まで座ってていいよって話でもう紹介するも何も、まあ、相手が小沼光太は、もう彼が中学ぐらいからずっと知り合いでいたので、まあ、間ちょっと空いたけれども数年前からね再会して、またパルルンを機会にいろいろ話をするようになったもんだから、うん、まあ打ち合わせも台本もなくて全然いけちゃうんでただ映画祭の話、あとはフィルムコミッションの話はしましょうっていう、それだけは決まってたのでまあその、まあ、あの振りをコータがやってくれることによって矢田部が相変わらず喋ってると。でコータがオフで言ってたのが、はい、オフで言ってたのオンで言ってたのか忘れちゃったけど、うん、彼はもう 4,5 年ラジオをやってるらしいんだけど、うん、俺がこんなに自分で喋んなかった番組3時間は初めてだって言われたんです。
あ、自分が、
そう、矢田部が喋りっぱなしだからだけど、まあ打ち合わせもしてないんだけど、オフでこう、コータとあれも話したい、これも話したいって言ってたことの、多分、半分ぐらいしか話せてないと思う。だから、まあ、本当、彼が子供の頃から知ってて、まあ、コータが映画とか音楽の楽しみ方を教えてくれたのが矢田部だって言ってくれてるのでね、どこまで本気か分かんないけど、まあ、この、シネマクラブの前の時間ね、小沼コータくん生番組をね、頑張ってやっててもう何年も、でも最初はね、彼はボス パンダさんのコーナーに呼ばれたんだって、
うんうんうん、
そしたら茨城弁が面白いから茨城弁で番組やってくんないって急に言われたと、うん、あいつ何でも面白い面白いって言ってやろうとしたんだけど、
うん、
最初はもう鬼軍曹のセリーヌにめちゃめちゃしごかれたらしい
そうなんだ、
もうでもあの、ね、自分で喋れるようになって今や司会業までやってるぐらいだからさ、
そうですよね、うん、すごい
で一緒にね番組やれるなんて思いもしなかったからさ、うん、あれから20年経ってるので、
はいはい、
そういうのも踏まえてなんか楽しい3時間を、うん、でもちゃんと映画祭の話もしたんだけれども、
うん、
もうメールもね本当リアルタイムでやっぱ届くって思ないじゃん、うちの番組ではさ、
そうか、
そう
反応があったの、
そう、
嘘
で、そういうのも嬉しいし、うん、あの古い仮面ライダーの話とかしたらまあ、ユニでロケしてましたよねとかってそう、はいはい、えちゃんとすごい知ってるなってと思いきや、うん、事前にとても大切な人からメールが来ていたらしくて、矢田部と浩太がずっと喋ってたら大事なこと言わないだろうからこれを読んでくださいっていう、うん、リスナーの天貝さんっていう方からちゃんとチケットのこあの求め購入の仕方とかをメールで送ってくれたんです
すごい、
さすが、まあ、確かに矢田部は言わないかもしれないからそこはコータがねちゃんとそれをメールを読むということで対応してくれました。はいはい、はい、で小沼コータの番組のファンの方がもうなんか遠く山口県の人とかもいるらしくて、うん、
リスナ
ーで、うん、でリアルタイムで聞いてあの、うん、メールくれたりとかね、うん、あとは、まあ、また本当にありがたいことにシネマクラブの前の番組に出ててそのシネマクラブの後のパーソナリティさんからもメールをいただきまして、
おーおー、
うん、あのすっごく褒めてくださっちゃってたくさんありがとうございますあのこうやって本当前後に支えられながら細々とやってる番組だけどいやあのね喋る顔が見えない、まあ、あの生放送は確かネットでも見られるだと思うんだけれども、うんうんうんうん、あの何顔が見られて、
うん、アーカイブはないんだよね、
ないないけどもね、うんうん、でもあの職場の人も聞いてたり見てくれたりしてたのでまあ、あのでその対応の係の人お兄ちゃんが、まあ、よかった面白かったって言ってくれたので、
うん、
よかったなとりあえず安心あの仕事を全うできたかなと、ま
あ、
一応依頼で依頼っていうか、まあ、仕事というかそういう形で知り合ってたので、
うん、
ただおしゃべりしてただけじゃないよっていう、まあ、もうほんとしゃべりっぱなしでしたまあまあこの番組もそうなんだけどさ、
そうですね、
うん、だからほんと4時間聞いてた人いいのかな、
ね、先週ほんと
すいません恐縮です。うん、まああのそういうねラジオでしゃべることによって映画が見たくなるっていうことをやっぱりやりたいわけだから、うん、本来はねただおしゃべりしてるだけじゃなくてさ、
うん、
あの絵が見えないからこそ想像力を膨らまして、うん、映画館とかね上映会に行ってもらいたいっていうのを、
うん
まあ、こっちがやっぱり熱量を持って思いを込めて話してるとなんとなく伝わるだろうとこっちはまあ思ってやってる二十数年やってるわけだからね、
うんうんうん
まあ、ということでね、多分そのよう、まあ、ラジオ聞いてきましたって人がいるかどうか分かんないけど情報として知ってもらえればまずはね、
はい、
うん、
そうですね、
っていう効果はあったと自負してます、
はいはい、
ありがとうございました。
いやいやいやいやいや、うん、いやお疲れ様でした。
いやいやいや、もう楽しくやってたのででもね、あの好きでやってて楽しいんだけどやっぱねずっと喋ってると終わった後疲れてんだよ
そりゃそうだよ。
で実はその翌日は、うん、まあ、とある講座90分のお話を2回、
うん、
180分また喋るっていうのをやってたのよ
講師業
を、うん、まあ、で、
いやいやいや、
でまたね、あのもう1回2時間喋る
いやいやいや、
まあ、おしゃべりに生まれてきたんだからそれは上手に活用しないと、うん、まあやっぱり自分が好きなこととか専門でやってることに対しては知識とか情報量とか経験とかもあるわけだからそれをいかに伝えるか、
うん、
改めてラジオとかこう話す場所のありがたさっていうのを感じたことですね。この番組も伊達にねやっぱり、まあね、パルルンとしてもやって続けていいよと、まあ、いいよっていうかまあダメって言われない限りはねずっとやってるんだから
そう、ね、
うん、ありがたいことにっていう、まあ、パルルン、はい、ジャックではないけれど、ま、うん、昼間の番組 とかね3時間とか言うと全然違っちゃうからさ、うん、やっぱ生活の情報とかさお姉さんたちがお話ししてるの聞いてると、うん、あこれは俺にはできねえなってやっぱ思うもんね、うん、っていう。でもコウタとやってるのは楽しかった、
うんうん、これ次もあんのかない
やどうだろう。逆にコウタはうちの番組来たいって言ってるよ
あそうだよね、あ本当だよね、うん、来てもらいたい、ね、
そうそう、それはタイミング合えばね、うん、ぜひ来てもらいたいなと思いますん で、はい、で待ってるよ、多分聞いてくれてると思うので、うんうんうん、反省会やりながら、はい、ありがとうございます。本当に
はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
いえいえ、
はい、うん、ではじゃあなんかちょっと映画祭の話する前に何かあります、は
い、映画祭の話ではなくて、
いい、うん、あ何でもいいよ
あいやいや、あのポスター展をやってる話は先しちゃっていい。ああ、ね、
あの、
深作欣二の、ね、トークのことはおいおいちゃんと話すんだけれども、うん、まあ、ポスター展っていうのは映画祭の土日だけじゃなく、うん、平日でも見られるので、うん、今日が火曜日でしょ、昨日が休館日だったから今日から26日の月曜日まで、芸術館のロビーっていう言い方でいいのかな、
うん、
で、深作欣二監督作品の62作品プラスアルファと、
うん、
水戸フィルムコミッションの展示をやってます、
うん、
これはもう無料で見られるので映画祭に入らなくても平日でもいつでも見られる、
うん、
芸術館に深作のポスター全部貼れるなんてちょっと思いもしなかったしまあ作業をやってて ね、そう壁に貼ってて、だんだんだんだんやっぱり自分が貼ってるから自分が組み上げてってるわけよ、
はい、
だんだんだんだん壁が埋まってくわけでこれを全部埋めるっていうところにこう迫力を感じたいと思ったから、うん、下手にレイアウトするとかではなくて単純にもう本当になんこう事務的に並べただけなんだけど、うん、その方が迫力があるかな、
うん、
まあね、公開年順になってるので、まあ、のこれは深作のポスター映画を見るっていうこともあるんだけども、うん、昭和の映画のポスターっていうものを見るとか、うんうん、あの例えばデザインを勉強してる人はですね、うん、レイアウトとかもそうだし、まあ、ジャックって、ね、自分たちは言う引きつける言葉という意味のねジャックって言い方、いわゆるキャッチコピーということに置き換えることができるんだけど、その昭和の映画の特に東映っていうところが多いから、そういうのがこんな感じでできてんだ、昭和36年1961年に深作欣二は映画デビューをする、監督デビューをするんだけど、そこの当時のオリジナルポスター、
うん、
あの再印刷とかではなくて、うん、当時のものを入手して、バトルロワイヤル2、まあ、実際は 3D までずっと全部貼ってあるので、本当に見るだけでもちょっと面白いなと思うのよ、映画に興味がなかったとしても、
うんうんうん、
だちょっと足を立ち寄ってみても全然、うん、見ることができる、まあ、このあと5年間ぐらい多分出ないんじゃねえかって思うので
本当、
うん、
いや
出せればいいんだけどただね、実はコレクション、矢田部個人のコレクションだけど、これ全部じゃないんで多分3分の1ぐらいだと思うので、まあそれでもまず見てもらいたいなと思います、
うん、はい、
うん、あと水戸フィルムコミッション、フィルムコミッションって何やってんだ、去年の12月に、市役所で働く細胞という映画の展示とともにちょっとやったものにプラスアルファして、ちょっと展示してるので、フィルムコミッションってこういう仕事してんだとか、あこういうところでロケ地有名なところがあるんだねとかっていうのをちょっと紹介してますので、矢田部の好きな深作と仕事の本業を、あでもこれ仕事でやってんだからね、
はい、
フィルムコミッションって
はね、はい、そうですよね、
別に全部趣味でやってるわけじゃないんで、一部はちゃんとした仕事、
ボーダーレス
、まあ、全てが水戸のいいところをどんどん、ね、広げていこうっていう意味合いなので、
全てを包括して、
まあ、はい、ご理解いただいた上で働いてます本当にいい環境で仕事させてもらってますありがとうございます。
これポスター展の最中は、うん、矢田部さんはいたりするの、いたりなかったり、ほとんどいない、
まあ平日なんでね、いないね、いられない、正直言って申し訳ないんだけど、解説とか始まったらまた長いんでまあ聞きたいことあったら質問箱にないけどまあここの番組にメールください、
ね、はいはい、
はい、
さてじゃあもう映画祭の話始まって
ます
けども、では前半残り時間、今週末の、プログラムの紹介をしたいと思います、
本当はねタポシさんに紹介してもらいたいのがねいっぱいあるんだけど、今日はいないので残念ですが、
第40回水戸映画祭後半戦です、先週の18日からスタートしまして18、19、25、26、4日間にわたって、企画し、まあ始まっちゃいましたって感じですけども、で、まあ、会場は水戸芸術館 ACM 劇場です、で、今週末、25、26は、ではですね、まず25日土曜日、こちら、作品はルノワールという作品と、こちら日本映画になります、それからノーアザーランド故郷は他にない、そして土曜の午後にという、こちら2作品はドキュメンタリー作品、を上映します。で、まずですね、まず全ての作品にゲストがついていて、土曜の午後には茨城初上映と言っていいのかな、という作品になります、でルノワールからいきますと、まずこの紹介については、このパルルシネマクラブのアーカイブでね、先日も話してますんで、ちょっと細かい話はそちらでお譲りしてというか、そちらを聞いていただいて、ルノワールにはゲスト鈴木優衣さんと早川千恵監督に来ていただくわけですけども、来ていただくんですね、この作品はおそらく早川監督自身の自身を投影した作品であろうという作品なんですが、そこを鈴木優衣さんに託して映画を作ったんですね、その辺の話を聞くことができるかなと思いながら、それから鈴木優衣さんは、カンヌ映画祭にこの作品とともに行っていて、その現場でどんなことをしてきて、どんな体験をしてきたのかなっていうね、その辺をね伺いたいなと思ってたりもします。でこの作品の他のねキャストなんですけども、石田ひかりさんや中島あゆむさん、河合由美さんなどなんですが、中島あゆむさんと河合由美さんは、この間上映しました敵にも2人とも出ていて、また見れるみたいな、
本当に、もう今や売れっ子、メイン、主役ではないけど、やっぱり今の映画界には欠かせない2人だよね、
そういうのをわざわざ選んだつもりではなかったんですけども、セレクトしていく中で残った作品が、今回プログラムになったんですけど、先日の敵、そしてルノワールにはお二人、中島あゆみさん、河合由美さん、そして、26日に上映するハッピーエンド、こちらにも中島あゆみさんが出ていて、3日間にわたって
すごいね、
実は裏ゲストみたいなね、ゲストには来ないんだけどね、
なんか高崎映画祭でもそんなこと言ってたよな。
そうだから本当ね、お二人は
お忙しいし、時代時代でそういう役者さんっているのよ、その時期にどうしても必要な、そういうメインの一番主役では主人公にはなってないけども、絶対必要な役者さん、っていう本当素敵なお二人とね、上映が本当選ばなくてもやっぱりいい作品には出てんのよ、っていうことなんだよね、
今年、この子供が主役、子役が活躍する作品が、日本映画がたくさんあるんですね、で、その中でもやっぱり鈴木優衣さん、彼女も、その子役という意味では本当にちょっとず抜けてる、もう佇まいから、演技から、だから普段どんな、感じなのかなとかね、子役って本当、普段の姿とどんな感じみたいな、
今もが、小学生もしくは中1かそのぐらいだとは思うので、小学生の時にこのルノワールとか撮ってるわけね、その前の高田君の監督のフレルもさ、小学生の学校も行きながらやってるんだと思うのでね、その感覚とか生活も、あんまりね、もちろんプライベート聞きすぎてはいけないけれども、ちょっとそういうところも ね
だから素の部分が見れるんじゃないかなと思って ね
ちょっとね気になるね、
ということで10月25日、F プログラム11時からの上映となります。では、14時から、25日土曜日14時からは G プログラム、ノーアザランド故郷は他にない、こちらは、パレスニア、そしてイスラエル、の まあ、ガザのことを描いた作品ですけども、はい、まあ、先日ニュースでは、ね、人質解放など、うんうん、まあ、平和に向かう動きが、うん、出てきて、まあね、うん、本当に、2年前から始まったこの、ね、もうジェノサイドと言っていい、うん、この出来事が、まあ、終結に向かっているのかなというような、こう、ね、感じが出てきていますけども、うん、おそらくまだまだね、
まあ、根本的な解決というわけでもないだろうから、うん、とりあえず戦いことはやめましょうということには、ね、うん、なって少しはね、うん、あの安心できればとは思うけれども、うん、でも問題提起はやっぱりこの作品でも相当に強くあるわけだからね。
そうですね、うん、なのでありその現実を見るという意味でも、はい、今何が起こっているのかで、これ、まあ、そもそもね、この問題はどういうところから始まったのか、うん、まあ、この映画を見るだけでは、うん、そこはなかなか紐解くことはできないんですけども、うんうん、そういったところに目を向けるきっかけには間違いなくなりますし、うんうん、ゲストに写真家の高橋美香さんがいらっしゃって、
はい、
そういった、まあ、まさに今の話を伺うことができますので、うんうん、こちらももう本当に旬のプログラムかなと、はい、思います、
はい、
そして、もう一本土曜の午後にという作品も、うん、こちらもダッカ襲撃人質テロ事件っていうものを題材にした、うん、実はこれあのタポスさんもね説明してくださってたけど、
はいはい、
前編ワンカット撮影の作品で、うん、
はい、
これは実はあの劇場公開は、はい、どうなんだろう、知ってたのかな、まあ、福岡、どこだっけ、
福岡市総合図書館
が所蔵している作品なので、うんうん、あのなかなかこう見ることができない作品の一本なんですね、
はい
はい、でこれをね、今回ゲストは、立教大学の異文化コミュニケーション学部の准教授草壁さんに来ていただいてのトークがついています、うんうんうん、まあ、先ほどのノアザランドとともにやっぱり専門的な知識を持っている方に、来ていただいてのお話を伺いますので、はい、うん、いやこう本当にこの2作品、今回あの外国語映画の作品としては、はい、この2作品だけなんですけども、
ね、う
んうんうん、やはり今の時代の、まあ、応答といいますか映画祭としての、うん、まあ、なんとなくこう今はこれだろうっていうようなものでご紹介、まあ、プログラムした2作品ですので、はい、
うん、
まああのね、ちょっとこう難しそうだなって思う方もいらっしゃるかもしれないけども、
うん、
ぜひそういったところに飛び込んできてほしいなといった感じの作品です、うん、はい、
で、うん、この2つのトークの進行は、
うん、あ、そうですね、
我らが山田タポシ氏が対応してくると、うん、
はい、ます、ま
あ、作品の選出選考もタポシさんやったというふうに聞いているので、うんうん、まあ、彼なりの思いを込めた、うん、質問とかトークの進行っていうのがあるんだろうなと思うので、うん、それも楽しみにしていただければなと思います、
はいはい、でこの日なんですけど、うんうん、実は、水戸芸術館の広場では、はい、
うん、
これは水戸芸術館の、うん、ですね、まあ、あの8ミリ映像っていうのを収集するっていう企画がずっと前から行われてるんですけども、うんうん、はい、その8ミリ映像昭和の水戸を見るっていう、うん、ホームムービングっていう、うん、
はい、
プロジェクトがあるんですが、
うん、
その広場での上映っていうのをやってくれていて、
はい、
25日土曜日の14時から19時、
うん、
水戸芸術館の広場で、うん、こちら無料ですので、
はい、
あの8ミリ映像を見ることができる。
これは、うん、本当に8ミリのフィルムでやるの？
いや、ですね、
それをデジタル化してるってことで、まあ、DVD かブルーレイかなんかで落とし込んでる。
そうです、
ね、でそれを上映するってことね。
そうです、
まあ、ただ元の素材は8ミリフィルム、
はい、
だからまあ当時、まあ、本当に、まあ、ある程度こう裕福なお宅とかでほど映像というものに興味のあってる人しか持ってなかったであろう8ミリフィルムの撮影機で撮った映像、まあ、昭和多分、うん、早くても30年代、まあ、40年代だろうなと思われるんだけど、それをまあデジタルして、まあ、水戸市としてもちゃんとアーカイブしていこうっていう、
うん、
動きなのかな。
そうですね、これはもうあの水戸の商工会議所と水戸芸術館が、はい、うんうん、行っているプロジェクトです。それがね、あの本当に懐かしい水戸の風景を見ることができますので、
はい、
やっぱり映像で記録するっていうことってやっぱりまあ映画にもね、うんうん、そういった役割がありますけども、このプロジェクトもとても面白いので、
はい
はい、この映画祭に合わせて、企画していただきました。そう、
ね、これはちょっと、うん、 逆にこれずっと見てたいわ。
いや、本当面白いと思います、ね。
これどこで外ってどこで
ちょっと具体的な場所はちょっと、
うん、まあある程度ちょっと暗くしないとね、うん、見られないだろうから、うん、まあちょっとその辺は当日来ればまあ無料ですから、はい、ぜひご覧いただければと思います、
は
いう
ん。さらに広場ではフリーマーケットやってたりと、広場が賑わいを見せますんで。
これは25日
のみ
だけ。はい。あ、そうなんだ。
はい。の企画です。
うんうんうん、はい、なるほど、はいはいはい。
ぜひ25日来てください。はい。はい、で26日日曜日最終日になります。うん、でこのこの日はですね、
はい、
水戸の街中では、うん、満遊
水戸黄門満遊マラソンが開催してる日なんですよね、
はい、そうですね、うんうん、なので、道路の混雑がちょっとですね、うん、心配ですけども、
まあ、混雑というか、まあ、迂回 で、ね、普段通れるところが通れない、この道渡れればすぐなのにぐるーっとめっちゃ遠回りしなきゃいけないとかね、うんうん、まあ、時間帯によって解除はあるんだけれども、うん、その辺はホームページとかね、うん、チェックして来場する方は気をつけて、はい、お越しください、
はいはい、でちょっともし遠くから来られることを考えてらっしゃる方とか、
はい、
宿泊を考えるのもちょっとね、うん、この土日ね、
あ、厳しいでしょうね、
いっぱいなんですよ、
でしょうね、
うんうん、なのですちょっとそこは申し訳ないんですけども、
まあ、はい、大変でも ねちょっといろいろ、まあ、マラソンに参加する人がやっぱ泊まる方も多いだろうし ね、
そうですね、もうね水戸の町のホテルはもう予約いっぱい取れないです、ね、
あ、そうなんだ、
はいはいはい、でまあそういった日曜日なんですけども、はい、映画祭の方はスタートが11時からなりますので、うん、
はい、
街中のその交通規制は解除になっている時間ではあります、
うんうん、
まあでも先ほど言いましたように、うん、実際のね交通規制の場所とかはちょっとウェブなどでチェックしておいていただいた方がいいかなと思います、うん、はい、
来る ね、お住まいの場所から来るところが通行止めになってる、うん、迂回させられちゃうみたいなことがあるのでね、うん、
はい
はい
はい、では10月26日のプログラムですが、
はい、
こちらも3作品です、1本目11時から
3作品っていう言い方、
3プログラムですね、はい、まず11時からのプログラムは、日本映画が好き2025と言いまして、
はい、
こちらは、文部科学省が行っている、
はい、
優秀映画鑑賞事業、
うん、
はい、のプログラムから、4作品をセレクトした中で、その中の1本さらに1本厳選した、はい、作品をお届けします、はい、今回セレクトしたのが幻の光という、うん、これ是枝裕和監督のデビュー作、
はい、長編デビュー作ですね、はい、
こちらを 35mm フィルムで上映します、うん、はい、で上映後にですねこの作品のプロデューサーだった、
うん、
郷津直江さんの、うん、本当は、ね、ご登壇いただきたかったんですけども、
はい、
お手紙をいただいてますので、
そうなんですか、はい、
代読する形で、うん、ちょっと上映後スタッフトークっていうのをやってみようかなと思っています。
このスタッフっていうのは映画に関わったスタッフではない、
映画祭のスタッフトーク、
映画祭のスタッフトークね、
はい、
じゃあちょっと映画に関わったスタッフではないよっていうこと
で、
ちょっと曖昧な表現
そうですね、はい、う
ん、まあでもね、思い入れがあってこの作品をセレクトした理由とか、なぜ今これをっていうのって ね、うん、ね30年前に撮られた作品だけどっていう意味がやっぱりあるのでね、うん、話してもらいたいなと思います、うん、
はい、このプログラムは500円では
いはい、
見れますので、
うんうんうん、
ね、ワンコインですので、
うん、
そちらも、
はい、そうね、
ぜひぜひ、
やっぱりフィルムの体験っていうのをちょっとしてもらいたいとは思うので、うん、
はい、
なんかフィルムなのでね、もしかしたらトラブル途中でフィルムが切れたりとかもしかしたらあるかもしれないけども、うん、それもかつての映画っていう体験の一つではあるのでね、うんうん、まあ多分ないと思いますけど、
うんうん、はい
はい、
はい、では、その後13時40分から、26日日曜日の、
はい、
アイプログラムとなります、うん、ハッピーエンドという作品です、あ、ちょっと前半時間なくなってきちゃったので、
まあ、
はい、まあ、ゲスト空根尾監督がゲストを来てくださいます、うん、こちら天谷座でも上映していまして、
はい、
空根尾監督の舞台挨拶も天谷座でもあったんですけども、
はい、
いや本当に充実したトーク、
うんうん、
そして Q&A が行われて、これはもっともっと多くの方に聞いていただきたいということで、この日のトークは、はい、まあ、トークもやるんですけど、
うん、
Q&A、ね、やってみようかなと思いますんで、ぜひこう皆さんと対話しながら、まあ、作品を深掘っていきたいなというような作品です。それから、最後のプログラム、こちら冬の庭100年ダブハウスという3作品を、連続上映する、はい、プログラムとなってます、
はい、
J プログラムです、うん、こちらまあ水戸短編映像祭、まあ、かつて、コンペティションを行っていた頃、
はい、
3作品をね、うん、ワンプログラムで上映するなんていうのをやってたんですけども、
ね、
なんとなくその感じ、
うん、
ね、まあ、水戸短編映像祭がやってきた試みを、うん、まあ、その価値とかも含め、はい、ご紹介するというようなプログラムの意図があるんですけども、
はい、なるほど、はいはいはい、
そういった企画で、この映画祭をとあの締めたいと思っています、うんうんうん、牧野隆監督と七里啓監督の舞台挨拶もついています、はい、で、七里監督のダブハウス、こちらは35ミリフィルムでの上映になりますので、うんうんうん、こちらも超貴重です、
そうね、
はい、
はい、
さあということでちょっと最後駆け足になっちゃいましたが、うん、今週末25、26、第40回水戸映画祭、もう後半戦最後の 2日間、うん、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思いますので、うん、はい、はい、前売り券発売中です、ぜひチェックして足を運んでください。お待ちしております。
はい、
はい、ではじゃあ曲に行きたいと思います。では25日に上映するルノワールからですね、イエローマジックオーケストラのライディーンを聴いていただきます。はいはい、なんでこの曲かっていうのは、うん、もうこれはもう映画を見ていただいて、うん、あ、ここで使われたんだっていうのを確認していただきたいなと思っています。
はい、
はい、では、イエローマジックオーケストラでライディーン。